今日は旧約聖書エレミヤ書33章のところを開きいただきたいと思います。1199ページ、エレミヤ書33章1199ページのところになります。新しい年を迎えて、おそらく皆さんお一人お一人いろんな計画をお立てになったことかと思います。今年一年はこんなふうに自分は過ごしていきたいって、我々はまあ新年を迎えるたびにそういった思いを持つわけです。しかしどうでしょう、皆さん、我々信仰者として今年は私は主に用いられる日々を過ごしていきたい。主の前に立つとき、無駄な日々を過ごしてしまったということがない。そのために、正しく今日生きていきたい。おそらくそんなふうに思われる方たくさんいらっしゃると思うし、また本当にそういうふうに私たち一人一人思いたいものであります。だって明日のことがわからない今、私たちに必要なことっていうのは、今日という日を、神様がくださったこの日を大切に生きることです。無駄にしないことです。神の御心に従って今日を生きることです。主の前に価値ある人生を生きた人々はたくさん聖書の中に記されています。その中の一人の人物を今日ご一緒にこの聖書の御言葉から見ていきたいと思うわけです。彼の生き様というのは我々にとって大きな手本であり、また模範であります。このエレミヤ書の著者であるそのエレミヤ自身が今日の我々が学ぶその人物であります。エレミヤ書の33章の3節のところに、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようと、このように記されています。多くの皆さんが、ひょっとしたら愛しておられる御言葉の一つかもしれません。非常に大きな励ましをいただく言葉であります。しかし我々がこの意味をより深く理解しなければ、ここで神がエレミヤに対して言われた、その真実というものを、計り知ることはできません。それを今日私たちはこれから見ていくわけですけれども、まずその前にこのエレミヤっていう人物はどういう人であったのか、今から3つのことを説明します。どういう人物だったのか、このエレミヤという人は非常に神に対して忠実な人物でした。神様に対して非常に忠実な人物。今日ほとんどエレミヤ書です。ですからどうぞ、エレミヤ書の中、ちょっとページをいくつかめくりますけれども、お分けいただきたいと思います。エレミヤ書の一番最初、一章をご覧ください。エレミヤ書の一章。一章の四節のところからご覧いただきますと、次のような主の言葉が私にあったとエレミヤ自身が言うわけです。五節、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。こんなふうに神様がエレミヤに対してお話になったわけです。あなたが生まれる前から私はあなたをこの大切な働きのために選んでいたんだと、そんなことをおっしゃった。6節ご覧いただきますと、そこで私は言った、ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいかわかりません。こんなふうに彼は言うわけです。私はまだ若くてどう語っていいかわかりません。エレミヤは神様が与えてくださったこの任務の大きさというものに気づいているわけです。 そして彼が言うことっていうのは、私は若すぎますって言うんです。子供だって言うんです。でも子供だっていう言葉を我々が聞いて受ける印象と、その当時の人々が受ける印象とは全く違いました。このように若いとかっていう場合、だいたい45歳までの人々をこのように呼んでるんです。しかしこの当時おそらくエレミアは20歳から25歳ぐらいの青年であったというふうに思われます。その彼がこう言うんです。私はまだ若くて、どう語っていいかわかんない。私にはまだまだ経験が浅くて、どのように語ればいいのかわからないって。確かに、このエレミア書っていうのを読んでいきますと、神はエレミアを様々なところに使わします。そして人々に対して、王に対して、神はこの国を滅ぼそうとしてらっしゃるという、裁きのメッセージを語り続けていくわけです。ちょっと想像してみてください。人々のところに行って、ね、いいことを話すのは別に苦しくありません。しかし一番聞きたくないこと、人々が聞きたくないことを話すには勇気がいります。エレミアは出て行って人々に対して神様の審判が下るんだと、そのメッセージを語り続けたわけです。ですから確かに神のメッセージを語るようにと言われたときに、彼自身がそれに対して躊躇したというのもわからないわけではありません。最近の教会もそうなりつつあります。天国の話をすれば人々は喜びます。だから天国の話をします。しかし地獄の話はしたくない。人々の感情を損ねてしまうから。しかし我々がしっかりと覚えなきゃいけないことは、このエレミアのこの神様とのやりとりを見たときにも教えられるように、私たちの責任というのは神様の言葉を語り続けていくことです。エレミアが神様から命ぜられたことは何か、神のメッセージを語れって言うんです。そしてエレミアは出て行って人々に、王に対してその罪の裁きが下るんだということを告げるわけです。神はエレミアが恐れを抱いていることはご存知です。ですから7節でこう言います。すると主は私に仰せられた。まだ若いと言うな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだ。主の御告げ。同じ一章の17節でもこうあります。さあ、あなたは腰に帯を締め立ち上がって、私があなたに命じることを皆語れ。彼らの顔に怯えるな。さまないと私はあなたを彼らの面前で打ち砕くなんて。ですから神様はエレミアがこのような大きな任務を受けて出て行こうとするときに、このような励ましの言葉をかけるわけです。心配しなくていいエレミアって、私が共にいるからって。そして彼はこの神様から与えられた務めに対して忠実にその技を成し続けていくんです。これがエレミアという人物です。彼の特徴の一つはそこにありました。非常に忠実な人物。二つ目に我々が見れることっていうのは、彼は非常に愛の人でした。神を愛し、そして人を愛した人物でした。今も見ましたけれども、彼は忠実に主の教えに、また主の御心に従っていったっていうのを見たときに、エレミア自身がどれほど神様を愛しておられたかということがわかります。神を愛する上に、神の命令を彼は守ろうとしたんです。新約聖書の中でもそのことをヨハネが我々に教えてくれます。神を愛するっていうのは、神の命令を守ることだって。何か非常にこうイモーショナルになって、感情的になって、私は神様を愛してるって。それは本当の愛じゃない。本当の愛っていうのは神様のおっしゃっていることに従っていくかどうかです。エレミアはそういう人物でした。そして彼は人々を愛してたんです。このユダの人々を愛してました。イスラエルという国は北と南に分かれました。北をイスラエルと呼び、南をユダと呼びました。北のイスラエル王国はもうすでに滅んでしまいました。その罪ゆえに。 このユダにいる人々に対してエレミアは愛を持って彼らにメッセージを語り続けるんです。徐々にエレミアはなぜ神様がこの人々を裁こうとしておられるのかに気づいていくわけです。ユダの問題、ユダの人々の問題、その霊的状態というものにエレミアは気づかされていきます。この人々は確かに神様のメッセージは聞き続けてきたけれども、神様を無視して神様に従っていないこと、神の教えよりも人間の教えや神の守りよりも、その当時のエジプトであったりアッシリアのそういった国々の助けをもらうことを優先したんです。つまりね、皆さん、彼らの心っていうのは全く神様から離れきってたんです。神に対して彼らが顔を向けたんじゃない。彼らが向けたのは彼らの背でした。神に対して彼らは背を向けたんです。神のメッセージに対して、神様の憐れみに対して、神様の救いに対して、彼らは必要ないと言い続けた。そのような人々に対して、エレミアは語り続けていくわけです。実際エレミア自身も、嘲笑的なあざけりを受けたり、彼自身の命も狙われる羽目に遭いました。それほどまでに人々の心は神様から遠ざかってた。そのような中にあって、エレミアは、もう神様彼らを裁いてくださいと怒りを持ったんじゃない。エレミアは憐れみを持って神のメッセージを語り続けていくんです。だって皆さん、神様ってそうじゃないですか。ね、あなたや私に対して憐れみを持って接し続けてくださった。だからこのような救いに私たちを預かったんです。神様がもう途中で忍耐を切らして、もうこれまでとおっしゃったら、一体私たちのうちの誰がこの救いに預かってたでしょう。神は我々の罪を許すと言い続けてくださっている。にもかかわらず私たちがそれを否定し続けた。つい最近まで私たちこの国にあって、人々はクリスマスをお祝いしてた。ところがそれが過ぎるその瞬間に我々そのことを忘れてしまう。キリストなんかどうでもいいんです。救い主なんかどうでもいい。救いなんか私に無関係だって。なんで神様はこの国を裁かないんでしょう。なんでクリスマスは教会で過ごし、そして神でないもののところに元旦になると言って手を合わす人々を神様は放っておかれるんでしょう。神は憐れみ深いお方だからです。神は一人でも多くの罪人がこの救いに預かるようにと忍耐を持って待ってらっしゃるんです。そしてその忍耐ゆえにあなたや私は救われたんです。エレミアは神がこの人々を愛していらっしゃる。これほど心が神から離れていながら、これほど心が神様の前に閉ざされている状態にある人々をなおも愛していらっしゃる神様のことをエレミアは知って、そして人々を愛して、神が愛しておられるようにエレミアは人々を愛するんです。このエレミア書を見ていくと、そのことを我々は知ることができます。エレミアという人物は神に対して忠実だっただけじゃない。愛の人でした。神を愛し、人々を愛した、そういう人物でした。三つ目に我々が見れることっていうのは、エレミアは非常に忍耐の人でした。忍耐です。私たちは彼の権威不罰な歩みに驚かされるんです。だって彼は約40年間もの間、ユダを治めた5人の王様の時代に預言者として働いたんです。ヨシア王様から始まりました。彼はまあいい王様でした。しかしその後に続いた4人の王様、すべて悪い王様だったんです。40年間彼は神様のために忠実に働いたんですが、一度として感謝の応答をされたことはなかったんです。彼は神様の代弁者として一人ぼっちで立ち、誰からも顧みられず、屈辱を受け続けたんですが、しかしその中にあった彼は勇敢に耐え忍んでいくんです。こんな人物だったんです。 涙の預言者なんてよく言われます。想像してみてください、皆さん。そしてひょっとしたら皆さんもそれによく似た経験されているかもしれない。家族に対して一生懸命この救いがあるんだということをお話しになっても家族は全然耳を貸そうとしない。友人に対してこの素晴らしい許しがあるということを話をしても全然耳を傾けないかもしれない。何年語っても、何年語り続けても人々は心を開かない。職場にあって、学校にあって、家庭にあって、あなたは一人ぼっち、孤独かもしれない。エレミアはこのユダという国にあって、そういう日々を過ごしたんです。神を愛するゆえに神に忠実に従おうとしたし、神を愛し人を愛するゆえに神のメッセージを忍耐を持って愛を持って語り続けてきた。しかし彼は、その中にあって、人々から顧みられることもなく、屈辱を受け続けるんです。でも彼は耐え忍んでいくんです。落胆すべき状況にあっても、エレミアは落胆することなく、忍耐強く使命を全うしていこうとしたんです。それはさっきも見てきたように、彼自身の神に対する愛がそうさせたんです。神を愛するゆえに。エレミアはちゃんと知ってたんです。私を神は召してくださったって。この尊い働きに私を召してくださったんだっていう、あの一章で私たちが最初に読んだ、あの神様からの召しを知ってました。それで彼はその召しに対して忠実に忍耐を持って歩み続けようとしたんです。大体このエレミアという人物のそのエレミア像というものを皆さんの中で描いていただけたんじゃないかと思います。どんな人物だったのか。非常な信仰者です。素晴らしい信仰者です。まさに私たちが模範とするようなそんな信仰者です。で、その信仰者に何が起こったかっていうと、神様からのテストがあるんです。ね、この信仰者に対して神はテストを与えられるんです。今皆さん、おそらくエレミアの33章を開けておられると思うんですが、1ページ戻っていただいて32章をご覧ください。6節のところから、エレミア書の32章の6節のところから、ご覧いただきますと、こんなふうに記されています。その時エレミアは言った。私に次のような主の言葉があった。見よ、あなたの叔父、シャロムの子、ハナムエルがあなたのところに来て、アナトテにある私の畑を買ってくれ。あなたには買い戻す権利があるのだからと言おう。すると、主の言葉の通り、叔父の子、ハナヌメルが私のところ、監視の庭に来て私に言った。どうかベニヤミンの地のあなた手にあるあなたの、私の畑を買ってください。あなたには所有権もあり、買い戻す権利もありますから。あなたが買い取ってください。私はそれが主の言葉であると知った。そこで私は叔父の子、ハナヌメルからあなた手にある畑を買い取り、彼に銀17シェケルを払った。すなわち、証書に署名し、それに封印し、証人を立て、はかりで銀をはかり、命令と規則に従って、封印された購入証書と封印のない証書を取り、叔父の子、ハナムエルと購入証書に署名した証人たちと、監視の庭に座しているすべてのユダヤ人の前で、購入証書をマフセアの子、エリアの子、バルクに渡し、彼らの前でバルクに命じていった。イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。これらの証書、すなわち封印されたこの購入証書と、封印のない証書を取って、土の器の中に入れ、これを長い間保存せよ。誠にイスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。再びこの国で、家や畑やブドウ畑が買われるようになるのだと。このようなことが行われたわけです。で、今私たちが読んでると一体何が起こってるんやと思うわけですが、その当時にしてみると全く不思議でないことが起こったわけです。神様のテストは何だったか。親類の土地を購入しなさいということだったんです。ね、このアナトテというのは町です。エルサレムの北に約5キロぐらい行ったところにある町です。 実はこのエレミアという預言者が生まれたのもこの町です。彼のいとこが彼のところにやってくるわけです。そしてこの土地を買ってくれというわけです。で、これは旧約聖書の中を見ていきますと、レビ記の中にそのようにしなさいと記されているわけです。もしあなたの兄弟が貧しくなり、その所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て、兄弟の売ったものを買い戻さなければならないと。まあ、そのように教えられているものがあるから、そのように、まず、いとこのところにやってきて、親族のところにやってきて、悪いけどうちの土地を買ってくれないと言ったわけです。そしてエレミアはその土地を購入することを決心し、そして銀17シェケルを支払いました。で、この銀17シェケルっていうのは非常に安い値段です。アブラハムが現在のヘブロンという町があります。そのヘブロンで自分の妻サラが亡くなった時に土地を購入します。その時に彼は銀400シェケルを支払っています。土地を購入するために。ですから非常に少額のお金でもってその土地を購入したんです。そしてどうしたかっていうと、神様が命ぜられた通りに購入し、そして購入証書を彼の書記であり友達であったこのバラクに渡した様子が今のところに記されていたわけです。ややこしかったですけれども、しかしその当時一般的に行われたこの土地の売買、このような形で行われたわけです。じゃあなんでこれがエレミアにとって信仰のテストなのかです。ここからなんです、問題は。土地を購入しろと言われた。別にそれだけ聞くと何も不思議には思わないわけですけども、よく私が覚えなきゃいけないのは、実はこのアナトテという土地、これはもうすでにバビロンによって支配されてたんです。ね、このエルサレムの町、この当時、エルサレムはバビロンの王様、ネブカデレザルによって包囲されてました。このバビロンによるその包囲というのは紀元前588年に始まったんです。そしてこの出来事を見てみますと、32章の最初にユダの王ゼデキヤの10年と書いてますでしょ。これは紀元前の587年の出来事です。ですからもうエルサレムという町はバビロンによって包囲され続けてきたんです。昨日今日じゃなかったんです。一年以上経ってたんです。そうしますとね、皆さん、食料もだんだん不足してくるわけです。おそらくそれが理由で、このいとこはその土地をエレミアのところに買ってくれて行ってきたんだろうと。そしてその土地、この土地はもうすでにバビロンによって占領されてたんです。そこなんですよ、皆さん。バビロンによって占領されている土地を買えって言うんです。そんな土地買ったってどうなんでしょう。バビロンが支配しているわけですから、たとえお金払ったって自分のものとなる保証なんか何にもないわけです。ね、現実的に考えたら、これは損やでと。銀17シェケルをたとえ払ったとしても、この土地が自分のものにならなければ、このお金無駄じゃないですか。それがこのテストだったんです。神様がエレミアに命じたことは、自分のものとならないであろう土地の購入だったんです。で、さっき読みました32章の15節のところもう一度見てくださいます。誠にイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる、再びこの国で家や畑やブドウ畑が買われるようになるのだと、こう書いてあるでしょ。これは神様がこうおっしゃったというふうにエレミアは告げたんです。エレミアは確かにこんなふうに神様がおっしゃってるって、確かにエルサレムは今バビロンによって包囲されてるし、このユダは必ず滅びるだろうけれども、必ず神様はこのユダをそのバビロンの手から解放なさるんだと。 そのことをここで実際彼の口を通して語ってるんです。ところがね、皆さんね、ここまでいいんです。このね、16節の御言葉を見ていきますとね、そういうふうに彼は、その、神様のメッセージを語るんですけれども、ちょっと16節を見てくださいます。エレミアのお祈りが出てくるんです。私は購入証書をネリアの子バラクに渡した後、主に祈っていった。ああ、神主よ、誠にあなたは大きな力と伸ばした身腕を持って、手を持って天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。あなたは恵みを先代にまで施し、先祖の咎をその後の子らの懐に報いる方、偉大な力強い神、その名は万軍の主です。こういう話をしていくんです。この16節のところから23節までを見ていきますとね、このお祈りの内容をここに記してあるんですけども、彼はすごいことをお祈りしているわけですよ。今18節までお読みしました。19節見ていただきますと、おもんばかりは大きく、御業は力があり、御目は人の子のすべての道に開いており、人それぞれの生き方に従い、行いの結びに従って、すべてに報いをされます。あなたは今日までエジプトの国でイスラエルと人の中で印と不思議を行われ、ご自分の名を今日のようにされました。あなたはまた、御民イスラエルを印と不思議をも、不思議と強い御手と伸びた身腕と大いなる恐れと思ってエジプトの国から連れ出し、あなたが彼らの先祖に与えると誓われたこの国、血と蜜の流れる国を彼らに授けられました。彼らはそこに行ってこれを所有しましたが、あなたの声に聞き従わず、あなたの律法に歩まず、あなたが彼らにせよと命じたことを何一つ行わなかったので、あなたは彼らをこのようなあらゆる災いに合わせなさいました。これがエレミアがお祈りした祈りなんですけれども、ここを見たときにね、まず何を彼が祈ってるかっていうと、自分の願い事なんか一つも出てこないでしょ。彼は神様を称えることをしてるんです。17節のところを見たときに何を彼は言ってるか、神、あなたは全能のお方です。そのことを称えるんです。神様はすべての創造主だって、天と地を作ったって。そして18節を見たときに、神様あなたは恵みに満ち溢れたお方です。そのことを称えるんです。そして19節を見てみますと、18節、19節を見てみますと、神様は必ずその罪というもの、それをお裁きになるんだって。また、19節に、御目は人の子のすべての道に開いており、すなわち神様はすべてのことをご存知である、全知の方であるって。そして、生き方に従って報いをされるって。審判者であるということですよ。ですからね、今のこの16節から23節のエレミアの祈りを見たときに、神様あなたは全能のお方であり、神様あなたは恵みにあふれた方であり、神様あなたは正義なる方であって、罪を必ず裁かれるお方です。あなたは全知のすべてのことを知っておられる、見ておられるお方であり、そしてあなたは審判者ですということをお話になるんです。その後なんです。ここまではもう本当に完璧なんです。24節と25節を見たときに、本音が出てくるんです。見てください。ご覧ください。この町を攻め取ろうとして類が築かれました。この町は剣と飢饉と疫病のために、攻めているカルデア人の手に渡されようとしています。あなたの告げられたことは成就しました。ご覧の通りです。神主よ、あなたはこの町がカルデア人の手に渡されようとしているのに、私に銀を払ってあの畑を買い、証人を立てようと仰されます。いいです、皆さん。今私たちが見てきたことっていうのはね、エレミアは神様のメッセージを知ってたんです。エレミアは必ず神様がこのユダに裁きを下されるんだ。だってこのユダの人々の罪を神様放っておかない、裁かれるんだということを知ってました。しかし同時に神はこのユダをもう一度回復なさるんだということも知ってた。そのことを知ってたんです。そして 神様というお方はどんなことでもおできになる全能のお方だということも知ってました。さっき見たように彼は全能であり、恵みにあふれた正義のお方であり、すべてのことを知った全知のお方であり、審判者である、そういう神様の知識を持ってたんです。ところが厄介なことが起こったんです。彼の頭の中で理解できないことが神様から命ぜられたんです。それはさっきもお話したように、なんで自分のものとならないであろう土地を購入しようと言ってるのか、その疑問だったんです。神が全能であることもわかるし、神が何をなさろうとしているのかわかる。しかし彼自身が考えたときに、神様、あなたはこれからこの地を裁くんでしょうと。なぜ裁かれてしまう土地を私に買えって言うんですか。神様に対する疑いをここで確かに話してるんじゃありません。彼自身わかんなかったんです。なんでこんなことを神様がおっしゃるのか。そこで彼は神様の前に悟りを求めるんです。そしてね、26節のところから44節、今すべてお読みしませんけれども、26節から主の言葉がエレミアにこういうふうにあるんです。27節ご覧くださいます。32章の27です。見よ、私はすべての肉なるものの神主である。私にとってできないことが一つでもあろうかって。さっき17節のところでエレミアがそう言いましたでしょ。あなたにできないことは何一つないってこう言ったんです。そしてそれに対しての応答が神様によって与えられるんです。神様何とおっしゃったか。エレミアよ、私にとってできないことは何一つないって。私はどんなことでもできる全能の神だということを明らかにしたんです。そしてその後、28節から35節を見ていきますと、裁きのことが記しています。なんでユダが裁かれるのかって。そして同時に37節から44節を見てみますと、その後、このユダは回復されるんだっていう話をするんです。もうこのメッセージはエレミア自身がもうすでに聞いてきたメッセージです。再び神様はそのメッセージをエレミアに伝えるんです。32章の42節をご覧いただきますと、誠に主はこうおせられる。私がこの大きな災いを皆、この民にもたらしたように、私が彼らに語っている幸福も皆、私が彼らにもたらすって。いいです。裁きと回復の話です。確かに彼らの罪を裁くけれども、彼らを許すんだ。その神様のメッセージを再びここでおっしゃるんです。これまでのところもう一回整理しますと、こういうことになります。神様はエレミアに命令を与えたんです。あなたの生まれ故郷の、あなたのいとこが所有している土地を買いなさいって。エレミアはちゃんと神様に対する知識を持ってました。これまでも彼は神様に対して忠実だったんです。一つだけ疑問が出たんです。神は全能だっていうことも知ってる。しかしどうしてこのバビロンによって占領された土地を買う意味があるのかって。その質問に対して神様がお答えになったわけです。エレミアよと。私はどんなことでもできる神なんだって。約束したように、必ず滅びるけれども、ユダは。しかし必ずユダは回復する。その時に土地がもう一度売買されるようになるんだって。つまりこのテストっていうのは、彼が信じてきたこと、彼が教えてきたこと、語ってきたことを彼自身が本当に信じ、信頼できるかどうかっていう、そのテストだったんです。いくらでも私たちは言うことができます。問題は信じているかどうかです。我々の持っているその知識というのが実践で発揮できるかどうかの話です。ね。いくら知ってたって、それが応用されなければ、実際の生活で生かされなければ、全く無力です。 我々クリスチャンの信仰生活にとって必要なことっていうのはたくさん知ることはそうです。大切なことです。しかし問題はその知ったことを実生活にどう生かしていくかです。エレミアは素晴らしい信仰者でした。そしてその信仰者に神様がお与えになったテストはエレミア。あなたは正しいことを語ってきたし、正しいことを信じている。じゃあそれをあなたがどうしてというふうに思うような状況でも実践してみって言うんです。確かにあなたの中にはエレミアのどんなロジックを使っても論理的にこの出来事っていうものを理解しようとしても理解できない。でもあなたが言ってきたように、あなたが語り続けてきたように、神は全能であり、神がおっしゃったことはその通りになるんだから。だから私が言ったことをそのまま信じてごらんって言うんです。それがテストだったんです。いいです、皆さん。このテストを我々が見たときに、しっかりと私たちも覚えなきゃいけないのは、さっきからお話したように、私たちの信仰の力っていうのはどこにあるかです。何度もここで私たちが学んできたように、あなたの生活が変わっていくための鍵というのは、真実を知ることです。しかし知るだけじゃない。それを覚えるだけじゃない。それを実践するところです。ね、そうしないことには、この神様の力というものはあなたを通して現れないんです。ですから私たちがここに来て、ここに座って話を聞いて、そのまま帰って普通の生活をしているだけだったら、悲しいことにあなたの生活って変わってこない。で、どうしたらあなたや私の生活が変わってくるのか。神様がおっしゃっているように、私たちが御言葉を聞き、それをしっかりと覚え、そしてその御言葉を実践しているときに神様が働き始めるんです。そしてあなたは、神が約束されたことを実生活で経験するんです。いえ、信仰生活の力ってどこにあるか。御言葉を実践することです。ヤコブがそんなこと言うじゃないですか。御言葉を実践するようにって。そこに力があるんです。話を聞いてそれだけであれば、あなたの生活は変わってこないんです。神様、あなたが教えてくださったことをどうぞあなたの助けによってさせてくださいと。そうするときにあなたの生活が変わり始めるんです。エレミアがここであなたに教えられていること、こんな信仰者が、こんな立派な信仰者があなたに神様から教えられたことは何か、エレミアよ、語っていることを実践してごらんというんです。あなたが理解できないと思うこの中にあって、私の言ったことを信じて信頼してごらんというんです。このような答えが神様から与えられました。神様、私は、なんでこのバビロンの人々、カルデア人と言いますけれども、このカルデア人にこの町が渡されてしまっているのに、彼らが占領してしまっているのに、なんでここの土地を買うのか、わからない。そこで神がおっしゃったことは、私を信じなさいって。33章からもう一度見ていただきますと、今度エレミアの33章です。エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められていたとき、再びエレミアに次のような主の言葉があったと言います。エレミアは監視の庭に閉じ込められていた。おそらく王宮の中に囚人たちをのために囚人たちのために設けられた場所があったんでしょう。それがこの監視の庭と言われるところでした。このエレミア書の37章を見てみますと、エレミアが捕らえられた様子っていうのが出てきます。エレミアはこのベニヤミンの地に行こうとした際に捕らえられるんです。その様子は37章のところに出てきます。また後でごゆっくりお読みいただきたいと思います。というのはエレミアは今だったら、バビロンに投降したら命は助けられるよっていうような話をしてたんです。 そしてバビロンがエルサレムを包囲してました。その時にバビロンの王はエジプトがそのエルサレムに攻め上ったという話を聞くんです。そこでエジプトに対して対抗しようと出ていくんです。その時に包囲が緩んだんです。その際にエレミアがこのベニヤミンの地に行こうとしたんです。そうすると人々はそれを見た時にエレミアはバビロンに自らを投降しようとしているっていうことで捕らえられてしまうんです。そして、丸天井の地下牢に閉じ込められた様子が37章のところに出てきます。その時に王、ユダの王のゼデキヤはこの戦いの結末を知ろうとしてエレミアを呼び出して彼に尋ねるんです。そして、エレミアが告げたことは、負けるよって言うんです。ユダは負けるって。その結果どうなったかっていうと、彼は監視の庭へ閉じ込められることになるんです。それが最初にお話したように紀元前587年の出来事でした。その時の話がここにまた続いて出てくるんです。というのは神様が今そのエレミアの祈りに対してその神様に対する問いかけに対してお答えを与えたんです。必ず裁きが下るけれども必ず回復されるって。だから私の言ったことをエレミアよ信じなさいって。33章になりますと二節に地を作られた主、それを形作って確立されたさせた主、その名は主である方がこうおせられる。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようって。この二節の御言葉をご覧いただきますとね、さっきもそうでした。さっきも神はこのエレミアの問いかけに対して、神様というお方がどういうお方であるか、ご自分のご性質というもの、神様ご自身のご性質というものを明らかにしました。すべてのものを作ったということをさっきも言ってました。この33章の2節もそのことを言いますでしょ。地を作られた主、それを形作って確立された主、その名は主である方がこうおせられるって。これをそのままヘブル語で訳すとこうなるんです。これがヤーウェの言われることである。神はこの地を創造された。すなわち地を形作り、確立させたヤーウェ。ヤーウェは彼の名であるって。こんな風に神様がこのエレミアに対してお告げになるわけです。何を言ってるのかって。この地を見てごらんって。この世界を見てごらんって。誰がこれを形作ったのか。私がそのすべてを形作り、それを完成させたんだって。この自然界のすべて、私の手の御業だって。我々はそれを見たときに、驚嘆します。その動物のその色合いといい、鳴き方といい、その知恵といい、そういったすべてのことを見るときに私たちは驚嘆します。不思議だって言うんです。そのすべては、そのすべてをお作りになった方を明かしてるんです。ですから皆さんね、もし私たちが神様の力を疑いそうになったら神様のお作りになったものを見たらいいんです。こんな不思議なものを神様はお作りになったんです。このような絶対に人間の力では作ることのできない自然界を作りになったんです。完璧な法則でもってこの世界は保たれてるんです。しかもそれは地球だけじゃない。この宇宙、全宇宙がそのような法則でもって保たれてる。で、そのようなことを我々が見ていくときに、分かったかと。私がどんなに偉大な神であるかが。そのように神様は私たちに教え続けてください。ここで第2回目にこのエレミアに対して神様は答えを与えられるんです。応答されるんです。そこでも同じように、ご自分のご性質、つまりご自分が全てを創造なさった全能の神であるということを明らかにされる。で、もう一つ興味深いのはね、この2節のところで、主っていうところに 皆さんの新改訳聖書のところでは太文字で書いてますでしょ。主が太文字になってます。これはヘブライ語のヤーウェという言葉がここにあるんです。神様のお名前です。これ聖書の中にはエロヘムなんていうエルの複数形が使われているところがたくさん出てきます。エロヘムという神の名、これは力強い創造の神という、そういう意味を持った言葉です。そういう名前です。ここで使われているヤーウェっていうのは、旧約聖書の中を見たら6826回ほど出てくるような言葉なんです。旧約聖書の中で6800回以上出てくるそのヤーウェという言葉、その言葉の意味は契約を守られるお方なんです。ですからいいです、皆さん、神様がこの二節のところでこのエレミアに告げたことは何か。エレミアよ、この地上のこの全てを見てごらんって。それを作ったのが私であり、そして私はヤーウェである、これが私の名前である。つまり私が約束したことは必ず必ずそうなる。私が言ったことはそうなるって。だから神様は全ての地球を、その神様自然界を形作ってそれを作ったんです。神は言っただけじゃないんです。それを完成させたんです。つまり神の約束というものは、神様がただ言いたい放題言われたんじゃないんです。神がおっしゃったことは必ずそのようになるんです。だから神様なんです。だからヤウェなんです。それが私の名前であると神はエレミアに告げるんです。そして3節のところに今日の中心聖句が出てくるんです。私を呼べって。そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようって。人間の思いを超越した事柄、神様のくださる啓示によってのみ知ることができる事柄、絶対あなたがどんなに努力したって悟り得ることのないもの、それを私はあなたに教えてあげようって言うんです。つまりエレミアにしても、このユダの人々にとっても、これからこれをユダがどうなっていくのか知りたいことでした。神様がおっしゃったのは、私に聞きなさいと、私が教えてあげるからって。必ず裁きが下るんだって。またこの33章の4節と5節でそのことを教えます。神は人々の、人間の罪に対して裁きを下されるんだって。一人一人をご覧になっている神様、その罪に応じて裁きを下すんだ。これはこのエレミアの時代も今の私たちの時代も変わってない。同じメッセージが新約聖書の中にも出てくるんです。人間の罪、あなたの罪は必ず神の前に裁かれます。そのことを神様はここでも警告したんです。そして6節から13節を見てみますと、回復の話です。裁きというのは一時的であり、その後に再び神様は癒しをお与えになるんだって言うんです。こうして見てみますとね、同じメッセージを神は繰り返しこのエレミアに教えようとするんです。裁きがある。しかし回復がある。エレミア、これをあなたに告げたのは誰だろうか。それを覚えなさいって。全能の神、私だって。約束を守る真実な神、ヤウェだって。それがあなたにこの世に告げるんだって。今私たちは人生の中でいろんな分かんないことが起こってきます。確かにどうしてと思うことがいっぱいあります、ね、その時にどうしたらいいのかって、神の前に祈って神様から特別な啓示をいただくのかって、それはもうありません。神様の啓示はすべてこの御言葉の中に、聖書の中に記されている。もし皆さんが夢の中で神様が現れて、天使が現れて何かお告げを告げてくれるんじゃないかと思ってたら、残念ながらそれは期待外れです。そんなこと起こらない。でどうしたらいいかっていうと、我々は神様なぜって思うときに私たちがすることっていうのは、この聖書の御言葉に戻ることです。ここに神様の啓示があるからです。これが完成された啓示であるゆえに、黙示録の中にこの神の啓示から何者も取ってはならないんです。これに何者も付け足してはならない。これが神のお言葉だからです。ですから私たちはこの御言葉を見て、この御言葉の中に何を神様教えてくださっているかを見て、神を信じるんです。 バクスターという一人の神学者がこう言うんです。人々は罪のために神が見えなくなると、自分たちの上に災難が降りかかることを、神が自分たちに対する関心を捨ててしまわれたこととして考える。しかし、エレミアの場合のように神がはっきりと見えているときには、信仰中の事柄をその真の意味において見ることができるのである。そして、災いそのものを神がその王座を捨てておられないことの証拠と見ることができるのである。いろんなことが起こってきて、あえてここでバクサーは災難がというふうに言いました。なんで私にこんな災難が降りかかるんでしょうと思えるようなことがたくさん私たちの周りで起こります。で、そういう災難を経験するときに、ね、神様きっと私のことなんかもうどうでもいいんだわ。神様きっと私のことなんか忘れてしまったもんだ。そういうふうに思う人がいるならば、あなたの問題は、あなたのうちにある罪だっていうんです。神様が見えなくなってしまってるって言うんです。いいです。エレミアに何度も神様が教えくださったことは何だったのかって。この神様は全能の方であり、この方は唯一誠の神です。神と読むにふさわしい唯一のお方です。この世に存在する唯一のお方です。なぜならこの方が全てのものを作りになった方です。この方が全てのものを治めてらっしゃるからです。この方が王として王座に着座されている。この方は主権者であり、この方はご自身の御心を行っていかれるんです。だから神なんです。私たちが持つべき態度というのは、神様わからないことはあるけれども、あなたが神ゆえにそのことを信頼します。なぜと思いますけども、しかし神様、あなたが神ゆえに私は信頼します。それがこのエレミアがここで学ばなきゃいけなかったレッスンなんです。神がどんな方かよく知ってた。それを実践で生かせって言うんです。このわからないというその出来事に遭遇したときに、しっかり主を見上げて、主を信じ、主に期待しなさいって。で、皆さん、この一年を始めるにあたって、神様の前に無駄のない人生を、後悔のしない人生を生きようじゃないかって初めにお話しました。それがもう皆さんの願いであることを心から願うものです。後で後悔しても仕方がない。取り返しがつかない。今だったら変われるんです。神様は必要を満たすっておっしゃったわけです。いいですよ。必要を満たすって。その約束を神様くださった。そうしますと我々が日々の生活で物質的にとか精神的な必要を覚えるときに我々がしなきゃいけないことは、神様どうなるんですか？あなたは私に背を向けてどっか行ってしまわれたんですか？ではなくて、神様がそのようにおっしゃったんだったら私たちは、神様あなたの言われたことを信じそれに期待しますという信仰なんです。青年たちの中では、結婚というのも大きな皆さんの祈りの課題だと思います、ね、年齢を重ねていくたびに周りからのプレッシャーがあって、神様がおっしゃったのは必要を与えるとおっしゃったんです。私たちの態度はそのように神様がおっしゃったんであれば、その神様のなさる御業を信じて期待することです。違います？分かってんです。神は全能だって。分かってんです。神様は必要を与えるって。問題はそれを実践するかどうかなんです。神の約束を信じて期待することです。神様こうおっしゃった。常に神様は御心をなされるんだって。 とおっしゃったでしょ。神は御心をなしていかれるんだって。皆さんは家族や愛する人々のために、彼らの救いのために祈っていらっしゃる。我々は教会の多くの皆さんの健康も覚えて祈っている。でも確かにどうしてと思うような出来事が起こってきます。その時に我々が言えることは何か、またするべき行動であり態度は何か。主はあなたはあなたの御心をなすと言われた。だから私はあなたの御心がなされることを信じ、その御業を期待します。こんな病気が悪くなる中にあって、これだけメッセージを語ってもなかなか心を開いてくれない、その中にあって我々が言えることは、主よ、あなたの約束を信じ、その約束を期待しますって。また神様こうおっしゃったでしょ。すべてを働かせて益とするって。すべてを働かせて益とするって、誰の益ですか。あなたは私です。だったら今分からなくても、その約束を信じ、神様、今私には分からないけども、しかしこの約束を信じ、あなたの御業がなされることを期待しますって。神様、あなたを用いるとおっしゃった。言ってません。無理ですって、ダメですって、遅すぎますって、もう少し若ければ。信仰の実践なんですよ皆さん。神が用いるとおっしゃった以上、私たちのそれに対する応答は、主よ、あなたの約束を信じ、あなたの御業を期待します。だってあなたがそうおっしゃったんだったら、こんな私がどんなふうに用いられていくのか、あなたの御業を期待しますって。いいです皆さん、そのような信仰の実践が必要なんですよ。試験用紙を皆さんにお配りして、どれだけ皆さん神様のことを知っておられるか、それよりもはるかに大切なことは、もうあなたがすでに知っておられる神を信じて、主に期待して今日生きることです。どんなことを神様がこのような弱い罪深い私を通してなしてくださるのか、それを期待して今日と一日を生きることです。そしてもう一つ付け加えるとしたらね、信じて神様に期待するだけじゃない。いいですか皆さん、自らを神様に明け渡してください。神様、私を使ってくださることを信じます。どんなことを私を通してなしてくださるか期待します。どうぞ、ここに私がいますから、私をお使いください。そうして生きるときに、あなたが生かされている目的を神様が果たしてくださる、ね、皆さん、それが無駄のない生き方です。後悔のない生き方です。だって神があなたを使い、神の御業をあなたを通してなされるんです。どうぞあなたが信じておられることを実践してください。あなたが知っておられることを実践してください。主を疑うんじゃなく、主を信じ、主の御業を期待して生きることです。そしてこの新しい一年、主がこれまでと言われるその時まで、一日一日そうやって生きていきましょう。父なる神様、こうして新しい年をあなたの憐れみによって迎えることが許され、本当に感謝をいたします。これまで私たちはあなたを全く無視して、自分勝手に生きてまいりました。自分の人生だと思って。しかし私たちは明日のことがわかりません。この地上での生活が今日終わってしまうかもわからない。その時に私たちが直面する出来事は、あなたとの出会いです。あなたの前に我々は立つされ、 罪が許されていないものは、その罪の裁きを受けてしまいます。神様、エレミアが語り続けたように、今の私たちも、このメッセージをあなたから語るようにと、そのメッセージを託されたものです。あまりにも多くの人々が、私たちの周りにあって、あなたに対して罪に罪を重ね、永遠の滅びに向かっています。神様、どうぞ私たちを奮い立たせてくださって、私たちのためでもなく、あなたからいただけるご褒美のためでもなく、ただ永遠の地獄に向かっている人々に対して彼らが最も聞かなければならないメッセージはこの救いであることを知っている私たちが、あなたが与えてくださる勇気を持って大胆に語り続けていくことができますように、この一年我々あなたによって救われた一人一人をその働きのために用いてくださるように、そして神様、あなたを信じている一人一人もいずれあなたの前に立ちます。そしてその時にこの地上でのあなたから与えられた日々をあなたに対して有効に用いたとあなたから褒めていただけるような、そんな歩みを今日から一人一人が始めていけますように。神様、どうぞここにお集いのあなたを信じる魂一人一人をあなたが変え続けてくださるように、あなたの約束を信じ、あなたの御業を期待しながら生きるものと変えてってください。そしてあなたがあなたのもとへ召してくださるその日まで、我々がなすべきことをしっかりとあなたの助けによってなしていくことができますように。あなたは確かに偉大な全能の神でいらっしゃいます。すべてのものを作りになった偉大な方でいらっしゃいます。そして私たちに素晴らしい救いを備えてくださった偉大な救い主でいらっしゃいます。どうぞあなたの皆がますます多くの人々によって褒めたたえられ、あなたの御栄がますます表されてまいりますように。この時を感謝し、これらの祈りを感謝とともにイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。